BOE チャンネル。
横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会学校教育課の佐藤です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、横手市の資料館の特別展について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は小物川小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。小学校の校歌です。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは小物川小学校小田島志保先生です。それではどうぞ。
先生よろしくお願いいたします。まずは自己紹介をお願いいたします。
ご紹介いただきました小物川小学校小田島志保です。出身は三ヶ星木坂田町です。近くに鳥海山がそびえ立ち、海に夕日の沈むとても綺麗なところです。
それでは先生、趣味を教えてください。
子どもたちにたくさん本を読んでもらいたくて、自分自身も本を読んでいこうと思いまして、今は暇があるときに本を開くことが多いです。
今どんな本を読んでいらっしゃいますか？
辻村瑞希さんの鏡の古城という本を読み進めています。
はい、ありがとうございます。先生は今年度外国語専科の先生ということで、小物川小学校で子どもたちに外国語を教えていらっしゃるんですね。
はい、そうです。小物川小学校だけでなく、太夫小学校と大森小学校にもお世話になっております。
3つの学校を回っているわけですね。
はい、そうです。
こちらでお仕事をなさる前はどちらの小学校にいらっしゃったんですか？
山内小学校で5年生を受け持っていました。
5年生の担任でいらしたんですね。今は小物川小学校では何年生を受け持っていらっしゃるんですか？
学級担任は持っていないのですが、3年生から6年生までの外国語活動をやっています。
それでは先生が教えていらっしゃる子どもたちについて教えてください。
はい、外国語活動を素直に一生懸命学ぼうとする姿を見せてくれてとても嬉しく思います。ゲームや友達とのコミュニケーションを通して英語を話すことを楽しんでいます。平成32年度から本格的に外国語が始まると各活動も入ってくるので、少しずつ高学年でも各活動を取り入れています。新しい語句でもこれはどのように書くのかと興味を持って取り組んでくれているので嬉しいです。
先生、ここ小物川小学校では具体的にどんな英語教育、どんな授業を行っているんですか？
はじめにキーワードやキーセンテンスなどを一緒に練習して、ゲームを通してだったりとか、コミュニケーション、友達とのやり取り、インタビューゲームなどを通して 学んでいます。特に友達とのやり取りになるとすごく笑顔になって楽しく学んでいる様子が見られます。 3,4 年生は特に英語の歌を歌ったりリズムに合わせて言葉を言ったりするなどの活動で楽しく学んでいます。外国語活動が始まる前に挨拶や自己紹介などを学習するのでたくさんの子どもたちが英語で自己紹介はできるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。それでは先生が子どもたちと接するとき大切にしていることなどありましたらお話しください。
はい、子どもたちが安心感を持って学校に来ることができるようにできるだけ笑顔で接するように心がけています。それから子どもの表情をよく見るようにしています。
おしまいに子どもたちに向けてのメッセージをお願いします。
皆さんが英語って楽しい、もっと話したいと意欲を持って外国語に取り組むことができるように手助けしたいと思っています。間違えても大丈夫です。恥ずかしがらずに一緒に楽しみましょう。
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは雄物川小学校小田島志保先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
ここからは横手市の資料館の特別展についてお送りします。まずはじめに雄物川郷土資料館解説員の北条さゆりさんにお話を伺います。今回の特別展についてご紹介ください。
はい、雄物川郷土資料館では7月29日の日曜日まで新州造品展を開催中です。横手市の郷土史家薄葉徳造氏のコレクションをはじめ旧岩崎町の祖宝家高橋七之助家より寄贈いただいた資料を中心に資料館の収蔵品を美術、工芸、民族、歴史の4つの分野に分けて計60点余りの資料を展示しています。それでは展示資料の一つ薄葉徳造コレクションからボンデコを紹介したいと思います。ボンデコは腰油の木を削ったものに赤や緑、黄色でカラフルに着色したもので鎌倉の時に奉納される梵殿に形が似ています。また嫁たたき棒とも呼ばれ新婚のお嫁さんをこの棒でつつくと子宝に恵まれるとも言われています。この他にも高橋七之助家の鶴の胸が描かれた襖絵や漢書蔵の江戸時代初期の伊万里の皿など様々な分野の資料が展示してありますので来てみればきっと何か一つ気に入った作品が見つかるはずです。また本日土器や土偶を作りましたがまだイベントに参加できるチャンスがあります。7月に今日作った土器たちを旧日野小学校のグラウンドで野焼きをします。こちらは予約なしの見学自由ですので興味のある方はぜひお越しください。野焼きは7月7日8日に行われます。雨の場合は順延となります。イベントほかお問い合わせは雄物川郷土資料館電話番号 0182-22-279322-2793です。雄物川郷土資料館の新収蔵品展展示期間は7月29日の日曜日まで期間中は無休です。開館時間は午前9時からで最終入館が午後4時半になります。入館料は大人100円学生50円小中学生は無料ですので皆さんぜひ来てください。
雄物川郷土資料館解説員の北条さゆりさんでした。それでは隣接する雄物川コミュニティセンターで開催されている縄文土器土偶作りの教室にお邪魔してみましょう。今日講師に当たられてます秋田公立美術大学准教授の皆川義弘先生に最初にお話伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いします。
今日はですね世界に一つだけの縄文土器土偶を作ろうということでワークショップを行ってます。縄文というぐらいですから縄目が土器の表面についてるってことですね。縄の目の模様がついてるそういう土器をこう作ろうということですね。 ただし自分なりのオリジナルのも作品を作ってもらいたいと思ってます。
これは粘土ですか？
そうです、しがらきの粘土ですね。しがらきのアラメロット土っていうんですけど、タヌキとか焼く大物用の粘土ですね。粗い土ですね。今日は一日形を作って、それで7月7日にですね、野焼きをするってことですね。外で焼くっていうことですね。一晩かかります。そうですね、次の日に取り出すっていうことですね。そうすると縄文土器のような黒いこう風味のある作品になるといいますか、
はい、世界に一つだけということで宝物になりそうですね。
はい、そういうことですね。
はい、先生すみません、ありがとうございました。それでは参加している皆さんにお話聞いていこうと思います。こんにちは。
こんにちは。
今日は何で参加しましたか？
世界に一つだけの縄文土器を作るので面白そうだと思ったからです。
設計図じゃないけど絵を描いてきたんですね。
はい、
自分で描いたんですか？
はい、縄文土器の形を再現して作りました。
どうですか、作ってみて？
細かいところまで作れてうまくできたんで嬉しかったです。
どんな感じで作ってるのかな？
漫画とかアニメが好きなので、それに合ったものを作ってます。粘土をくっつけるときに傷をつけて泥を塗ってつけるのが難しいです。
今何の作業をしていますか？
親子ガメを作るのをしています。
親子ガメだね。あ、できてるね。2匹
くっつけるところが楽しいです。
はい、出来上がり楽しみですね。今何を作っていますか？
コップやいろんなものを入れるものを作っています。皿の壁を作るところが難しいです。
縄文土器って知ってた？
あんまり知らなかったから初めて作ってみて難しいことが分かってよかったです。
今日はどうして参加されましたか？
家に飾ってみたいからです。
縄文土器を家に飾ってみたい。縄文土器って知ってた？
知らなかった。
じゃあ今日初めて知ったのね。
はい。ブルドッグの形を作っています。
難しいところはどんなところかな？
手をくっつけるところです。
そっか、きちんと焼き上がるといいね。
はい。
これは何でしょうか？
ポストカード立てです。
縄文土器のポストカード立て。
そうです。はい。
今日なぜ参加されましたか？
なんか楽しそうだなと思って、はい、参加してみました。
もちろん縄文土器作るのは
初めてです。
そうですよね。はい、はい、どんなところ今日ポイントっていうか気をつけて作ってますか？
ひび割れないように、はい、素早く作業するようにしてます。焼き上がりが楽しみです。
今作ってらっしゃるのは
器なんですけど難しいです。もう重ねていってこう高くしてみたいな、そこが一番最初の基本なんですけど、なかなか難しいです。やっぱり、どんな感じにできるのか、割れちゃったらちょっと怖いんですけど、
はい、はい、ありがとうございます。縄文土器土偶作りに参加した皆さんの感想でした。続いて御三年合戦金沢資料館にやってまいりました。お話しいただきますのは解説員の福田美智子さんです。現在開催中の特別展示、菅江真澄が描いた御三年合戦ゆかりの史跡展についてご紹介いただきます。
菅江真澄は秋田県にとても深い気候家だったんですけども、この金沢の地にも来ておりまして、当時の様子を描いておりますので、そちらの当時の様子と大正時代、そして現在の写真ということでパネル展示で比較しております。また横手図書館からは恵比寿屋南山が模写しました雪の入れ味、あと増田町遊歩市コレクションということで菅江真澄の直筆の短冊、そして真澄が載せていた短歌の本など展示させてもらってます。御三年合戦金沢資料館では7月16日まで特別展示菅江真澄が描いた御三年合戦ゆかりの史跡展を開催しています。江戸時代の旅行家であり博物学者であった菅江真澄は秋田藩第9代藩主佐竹義政から 館内の自然や歴史の調査を依頼され各地を巡りました。今回の展示では調査報告に描かれた金沢八幡宮などの社宝や周辺の史跡を現在の風景と比べてみることで、記録写真のようにリアルに描かれた御三年合戦ゆかりの史跡にスポットを当て、今につながる歴史伝承を紹介します。期間は7月16日月曜日までです。入館料は大人100円、中学生以下無料です。お問い合わせは御三年合戦金沢資料館、電話0182-37-3510、0182-37-3510までお願いします。金沢資料館では解説員が常駐しております。ご質問などがありましたらお気軽に声をかけてください。お待ちしております。
御三年合戦金沢資料館解説員の福田美智子さんでした。ここまで横手市の資料館の特別展についてお届けしました。続いてインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第2期支払い予定日は6月25日月曜日です。お忘れなきようよろしくお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。